からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月も今日で終わり、明日土曜日は、7月、祇園祭りの切符入りと言われる、そんな日なんですけれども、早く梅雨明けてほしいなというふうに思っておられる方も多いのではないでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は令和5年祇園祭り博楽天山、ここに注目して、そんなテーマでお届けします。お客様は4年前にもお越しいただいたはずです。公益財団法人博楽天山保存会代表理事でいらっしゃる、ご本業は株式会社ロマンス小杉代表取締役社長、小杉源一郎さんにお越しいただきました。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。4年ぶりです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。小杉さんは本当に、明るい、前向き、どうでしょうか、ご自身のなんか生きる上でのこう座右の銘とか方針とか、なんかもうすでに見たら分かるっていう感じなんですがどんな感じなんでしょう、小杉さんは。
いや、仕事も遊びも一生懸命と、そんな感じです。
分かりました。それはよくよく分かりますねあれですか、メールのやり取りはそんなにはさせていただいておりませんが、
はい、
なんかこうイタリア語も登場するような気がするんですがイタリアとは何か関係があるんですか。
いや、特にないです。下に署名のところにちょっとプレー語とか書いてあったと思いますけど、
はい、
イタリアンファッションというか、おしゃれというか、こう明るいこう洋服だとかが好きなので、普段からそれを着てるので、
はい、
ちょっとイタリアを意識したちょっとコメントがちょっと入ってるだけです。
あ、そうですか、うん、イタリアって大好きな国の一つですが、いいところがいっぱいありますよね。家族を大事にしたりとか、
そうですね、
高齢者を大事にしたりとか、うん、それから自然環境も本当に素晴らしいですし、文化、いろいろ服飾、
はい、
そして
お料理も美味しいし、
お料理も美味しいし、いうところなしですよね、はい、また行きたいですね。
ですね。
はい、さあ、そんなこんなで、7月になるとラジオカフェでは祇園祭りウォークというふうに銘打ってですね、山や鉾を一個ずつこう網羅しながら取材させていただいてるんですが、今4年ぶりですっていうふうにご紹介いただきましたが、うん、はい、2019年に博楽天山を密着取材させていただいて、
そうでした、ね、
本当にありがとうございました、
は
い、
こちらこそありがとうございます、
はい、あれですよね、あの時ちまき作りとかいろんなこのその、会所開きまでのさまざまなことにも、はい、うん、多少参加させていただいて、コロナが、感染拡大という前の時ですから、
そうですね、
ちまき作りも本当に大勢の方が参加してらっしゃるなっていう感じですよね。
そうですね、大体お祭りですとね、本当に宵山ですとか巡行とか、あとニュースで見られるところしか多くの方は、ね、存じてもらえないんですけれども、やっぱり事前の準備ですとか、お町内の方々がいろんなところでいろんなお手伝いをいただいて、ちまきを作ったり準備をしたりっていうところもお入りいただいて取材いただいたんで、結構裏側も見ていただいたかなと思いますね。
どうでしょうか、この、2023年が始まって、ぼちぼちなんか準備せんとあかんなと思われるのは何月ぐらいからなんですか。
準備はもう1年ほど前から実質始まります。具体的には5月ぐらいから、徐々に準備発注をしたり整えたりして、
はい、
進めてますし、 今お話が出たちまき作りはもう今年の需要品で販売するちまき作りは、はい、今月の16日にお町内の方々とも う作りました。
作りました、
はい、ちょうど2000個なんですけども、今年は
例年と比べて、は
い、少し少ないですね。
あ、そうですか。
最近は2500から3000ぐらいは、
はい、
ご販売させていただけてたんですけれども、
はい、
ちょっとこう作り手側の事情で、あの材料だとか人手不足等々で、あの2000が限界と言われまして、
結構やっぱり手間暇時間もかかるなっていう、一個一個が大変ですよね、作業が。
そうですね、
まあ、そういうところで、今年は2000、もうすでに、6月16日に、準備されたというところなんですが、はい、ニュース等で発表がありまして、今年の、祇園祭りはさまざまなこう神事が例年通り、行われるっていうふうに聞いておりますが、
はい、そうですね、
はい、
もう本当4年ぶりに元通りの形で全ての神事行事が制限なく開催されていくということになってます。
そうですね、うん、おみこしも、
はい、
去年はお旅所まで、うん、お越し渡御されて、でお旅所にとどまってまたそのまま帰られたというところで、
うん、
少し寂しいなと思われた方も ね多いですよ ね、はい、さあ当の小杉さんは、はい、この、博楽天山のご町内といいますと室町仏光寺上がる博楽天町ってあるんですね。
そうですね、
そこにこう生誕というか生まれ育たれたんですか。
まあ、生まれましたのはその通りです。
すごい。
で、いや病院はないので、いや近所の病院ですけれども、
いや いやそういう意味で、
まあ、一応ここで生まれまして、
私、うん、どこの病院で生まれたのかちょっと分からない、はい、で
生まれて、
今日生まれそうだった。
1年間は、
はい、
今の手前どもの会社の奥にあるところに、
はい、
祖父母両親と私は1年間は住んでたんですけど、
ええ、
2歳になってたらちょっと今西京区の桂というところに移りましたけれども、はい、一応生誕は博楽天町でございます。
あ、そうですか。そうするとそのあたりで、まあ、祇園祭りになったらこんなんしたな、あんなんしたなというような思い出というのは あるんでしょうかね。
それはもちろんありますよ、はい、桂には住んでましたけれども、
はい、
宵山には必ずお町内に来てましたし、また祖父母は住んでおりましたんで、
ええ、
お祭り期間中はろうそくを、はい、売りに歌を歌いながらですね、
はい、
ろうそく一本献じられましょうって歌を歌いながらお町内のお友達と一緒にやったり、
はい、
で昔は山の上にも、
はい、
子供が若干目乗れたことがあったんです、巡行の時に。今はそのご神体だけですけれども、
はい、
だから博楽天山の山の上にも僕2度ほど乗ったことがあるんです、巡行の時に。
それはすごいことですね。
で上から今はしてはいけないことですけど、
はい、
ちまきを上から投げてたんです。
お、
観客に向かって。
観客であったり鬼会で、
そうそうそう、
観覧されてる方に。
そうなんですよ、まだ許された時ですね。
いや、いいですね、うん、これはまたこうそれを再現してもいいかもしれませんね。
いや、まあでもね、
いろいろ
こう取り合いになって怪我人の方が出られたとか、わしが取った、私やとかで奪い合いになったりね
、はい、
ラグビーが始まるといけませんからね。
そうですね、
う
ん、
そう、
はい、ラグビーはやっぱりワールドカップ
で、
ね、楽しんでいただいて何のことか分かりませんがさあ、そのこんな素敵な小杉さんが代表として、知ってらっしゃる博楽天山なんですが、いろんなこう特徴やら、歴史がある、そんな山と聞いておりますが、ちょっと博楽天山こんな山やでっていうことをご紹介教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました、
はい、
たくさんの方はもうねすでに祇園祭りについてはたくさんご存知の方も多いと思いますけれども、はい、まあ、今33の山歩行がございますけれども、
増えましたですね、
はい、
はい、
でこの博楽天山は、まあ、学問の神様としてこう、はい、祀られています、
ええ、
で御神体が2つ上に飾るんですけれども、
はい、
まあ、紫色の服を着た方が道林禅師という仏教の大先生、
はい、
で白い服をお召しになっておられるのが、まあ、主役である博楽天八教さん
はい、
このお二人の
八京井さんなんですか。
八京井なんです。
おお、
八京井残ったちゃいますね。
あの字書けます。八京井
です
。
はい、はいはい、あのでこのお二人の問答を映したシーンがそのお飾りになってます、
はい、なるほど、
はい、
ちなみにあのせっかくの機会ですので、はい、どんな問答なんです
か
ね、
はい、あの伯楽天さんは多分、はい、あの多くの方がご存知だと思いますが唐の時代の有名な詩人の方ですけども、
はい、
同時にあの高級官僚ですので、はい、で非常に優秀な方ではあったんですけれども、はい、まあ、何かこう人生とか仕事に多分お悩みなさってたんでしょう、うん、
はい、
でその道林禅師という先生のもとへ行って、
はい、
いくつか問いかけたいと思われまして、まあ、あのある山に登っていかれまして、でその山の上にその大きな、うん、老松の上にまあ修行をされていたとされるその道林禅師さんのもとへこう向かわれまして、
はい、
で会われたんですけれども、でそこで伯楽天さんがその道林禅師さんにあの仏法の大義を教えくださいとこう尋ねられまして、
はい、
でこの道林禅師さんが、ただただあの悪いことをせず良いことだけをしなさいと、
う
ん、いうふうに答えられたんですけれども、はい、まあ、当時優秀高級官僚の伯楽天さんはそんなこと分かってますと、
当たり前じゃないですか
と、うん、3歳の子供でも分かってますよとなんか返答されたそうなんですけども、はい、まあ、当時80を超えられてるその道林禅師さんが、
う
ん、この80を超えた、
はい、
僕にさえそれはしがたいことなんだよというふうに返された。でそれでまあ納得をして山を降りて帰られた伯楽天さんとの問答なので、まあまあ勉強の神様として一応お祭りをさせていただいております。
そうですか。やっぱりそういうお話を伺うとあのすごくお二人がおられる意味がもう100倍にも1000倍にもなりますよね。
ですよね、
はい、いや素晴らしいお話でした。当たり前と見えることでもなかなかできるものではないでしょうというね。
そうですね、
それが素晴らしいですね。ありがとうございます、はいはい、あのその他にこの伯楽天山 の, あの、山で引き山かき山あると思うんですが、はい、伯楽天山はあの先ほど、上に乗ったことがあるっておっしゃいましたが、はい、どういう山になるんでしょう。
いやあのかき山ですよ。
かき山、
はいはい、かき山です。で18名の方でこう引っ張っていただいているというか、
はい、
押していただいているというか、
はい
はい、で進めてます、
はい、そして矛の場合は神器が立ちますが、うん、あのすごくその神末っていうんですか、何でしたっけ、
は
い、
ご神末ですね。
ご神末、はい
はい、末ですね、
はい、それがすごく、まあ、あの結構背が高いという か,
なん
か
よくご存知で、はい、今
研究しております。伯楽天山を
ありがとうございます、
はい、
あの道林先生とその伯楽天様の問答のところでお話したように、この道林さんがですね、
はい、
老松の上に腰をかけていたというところがキーワードですので、
はい、
要は松に非常にご縁のある山だということで、
はい、
あのたくさん山がありますけれども、その中でも、まあ、一応最も背の高い松をいつも お飾りさせていただくようにあの準備をしています。
あ、そうですか、うん、ホームページ拝見しますと、
はい、
地上から7メートルと一番やでって書いてあったんですが、あ
のはずなんですけども、
ああそうですか、はい、それはやはりそういう意味があるんだというところですね。はい、さあ、土曜日から7月1日全体としては切符入りということになりますが、伯楽天山のスケジュールとしてはこれからもうすでに16日ちまき作りは終わったと、
はい、
どんなスケジュールなんでしょうか。
はい、でご存知 の, あの2日には、
はい、
あの京都市役所にて全山鉾町の皆様が集まってくじ取り式がありますよね、
はい、
でこれはもう皆さんですし、で無事にその巡行の順番を決めるくじ取りが終わりましたら八坂神社さんにお参りに行って、
はい、
でそれぞれお町内に戻るんですけども、伯楽天町としてはあのその2日の日、午後14時30分から八坂さんの宮司さんをお招きして、
はい、
保存会としての切符入り式を正式に2日の午後開催させていただきます。
そうですか、 はい、これはもう本当に例年のことながら嬉しい瞬間ですよね。
まあ、そうですね、はい、正式にそこからいろいろと神事がお町内では始まるんだという
そうですね、
はい、スタートが切られるわけですからね、
は
い、
その後はどんなふうに巡行まではどんなふうなスケジュールで動く、ま
あ、あとはいろいろと化粧品の確認ですとか、需要品がすべて揃っているかですとか、まあ、そういうことを確認しながら、
はい、
あと次は大きな儀式としては13日が清払式という儀式式典が神事がございまして、
はい、
で13日の午後なんですけれども13日の早朝から山建てを始めます、
はい、
でこれはもう我々の手では終えませんので、
はい、
長年ご協力いただいている大工さんの方々に、はい、山建て本体は建てていただくと、
はい、
で同時に我々は化粧品を、まあ、我々が保存しているお町内の蔵から出してきて、
はい、
お町内の1階のスペースのところで、はい、こう飾り付けをして、まあ、整えると。
お
でまあ、全て、まあ、ある程度化粧品山建て等が整いました上で、
はい、
この清払式というもので全ての山ですとか、はい、化粧品ですとか需要品のお払いを八坂さんの方でしていただくという儀式になります。
そうですか、まあ、これも本当に必要な儀式神事であるで、ね、というところですね、
はい、
これでこう始まるぞというところなんですが、です、ね、さあ、この後は2023年令和5年の白楽天山の見どころを伺います。
はい、
祇園祭白楽天山保存会代表理事でいらっしゃる小杉源一郎さんにお話を伺います、
はい、
もう本当にこの連綿と続く祇園祭をこう維持しそしてさらに発展させていくというのは大変なことだと思うんですけれども、この白楽天山も今年の注目点があると伺いました。
はい、
はい、いろいろ化粧品のお話しまっているところから出してくるというお話が、前半にありましたが、その化粧品の一部を新調されたんですよね。
はい、そうなんです。
素晴らしい。
もうたくさん の, 報道各社で、ご紹介もいただいてるんですけれども、
はい、
約160年ぶりに復元新調を行うことができました。
160年ぶりに、すごい、はいはい、それは何をどんな風に、
はい、我々の山のですね、正面に飾ってます前掛けと、はい、言うんですけれども、
はい、
そのタペストリーがですね、もともと、
はい、
ベルギー等で作られました有名な、タペストリーの5枚シリーズのイリアスの、
はい、
物語の中の1枚の一部分を使った、まあ、前掛けなんですけれども、
はい、
そのタペストリー本体は約400年前には作られているんですけれども、
ベルギーで、
はい、
素晴らしい。
それが、まあ、回りまして、はい、まあ、一部分が、まあ、手前どものお町内に手に入れることができまして、
それが160
年前なんです。
60年前
でそこで新しい前掛けを新調されたんです、
うんう
ん、でそれをまあ160年使い続けてきまして、
はい、
で去年の巡行まで現役バリバリで使ってたんですけれども、
バリバリで、
まあ、ただ、はい、それだけ経年劣化がしてますのでかなり傷んでおりましたので ね、
はい、
正直言いますともう10年ぐらい前には現役リタイアしていただいて、
はい、
復元新調を10年ぐらい前にやりたかったんですけども、まあ、いろいろと事情等々がありましてまあ、できなかったんですけども、今年ようやく念願かなって復元新調が叶えたというところなんです。
そうですか、まあ、こう一言で言っちゃうと普通復元新調簡単そうに見えなくもないんですが、そんなことは全然ないですよね。
そうなんですよ、
はい、
この復元というのがキーワードで、
はい、
非常にその難しいんです。新調であれば新しいものを作るということなんですけど、
なるほど、新しいものを作る方が簡単。
そうなんですよ。
なるほど、
元へ戻すというようなイメージですね。
それ大変ですね。
大変です。
同じ色の糸とか質感とか それ大変ですね。どんなふうに。
だから、はい、まずあの今申し上げたようにもともとは400年前に作られているんですけれども、はい、我々の手元に入って新調したのが160年前ですから、はい、もうその間で200数十年、
ね、
経年劣化してますよね。
そうですね、240年。はい、
ということはそのもともとのあのタペストリーの色ですとか、
は
あ、その組織縦糸横糸等を、
ええ、
まずあの限定するんですね。で
こうだっただろうと、
まず400年前ですね、はい、で、下絵を描きまして、
はあ、
でそこから多分200年ほど経年劣化した場合、
はい、
これぐらいの色に落ちているだろう、焦っているだろうというのを限定するんですよ。でその色で今回復元新調したんですよ。
400年。分かりました。
うん、そう、同じエンジ色でも少し焦っているはずなんです。それがだいたい 80-85% 程度色焦ったエンジ色にしてるんですよ。
ちょっとあの素朴な疑問なんですが、うん、なぜ400年前のそのベルギーで作られた時を再現しなかったんでしょうかね。
いやっていうのはこれは白楽天山がその新調した当時に復元するというのがその一つのテーマだったので。
あ、
そうなんですよ。
その当時、うん、あの白楽天山にそのタペストリー前掛けが来た時の、
うん、
そのそれをの現状を復元すると。
そうなんですよ、それがテーマだったんですよ。
素晴らしい。
でも誰も見てませんしね、写真もないしね。
どないするんですか。
まあ、ある程度仮説なんですけども、はい、まあ、あの見識者の先生等々も入っていただいて、
は
い、
ええ、
こうだああだとなってきちっと進めてきたのは間違いないので、
はい、
おそらく160年前に同じお町内に住んでいた先人たちが見たものと同じような光景で我々も今見させていただいているのかなと思います。
あ、そこが本当に、うん、白楽天山町としては意味があるというところですよ ね、
そ う、 すね、はい、
あのそういう復元新調が可能なこの京都ならではだと思うんですが、
はい、
うん、まあ、新聞等にもあるいはニュース等でも、はい、その、川島織物さんですか、
はい
はい、やっぱりそういう技術力というものを見識とかあってこそというところですよ ね、
そうですよね。これはもう完全にあの手織りですので機械織りではありませんので、
はい、
やっぱりその職人様の
手織りか。
そうなんですよ、はい、大変なんですよ。約1年がかりですし、
はい、
あの糸の組成はねウールと大体シルクなんですけども、
はい、
だから元々のベースの色を約90色なんですけども、
はい、
実質織り始めた時には約290色にして織り上げているんですよ。
お、その心は。
その心は分かりません。
あれ、
あの経年劣化を想定した時にそうだったんです。だから90色で一本と一本と違う色を混ぜて少し薄くしたりとか、
はい、
そういう風にして合計約290色に仕立てて織り上げたんですよ。
素晴らしい。
だからそれもやっぱり川島織物セルコンさん等の、はい、やっぱりプロの見識とやっぱり技術力があってこそそれが実現できましたんでね。
本当ですね、まあ、そういう技術力も必要なんですが、まあ、こういう復元新調しようと思うともっともっと大変なその、費用というものがございますが、
はい、
それはもう小杉さんが財布からポンっていう感じなんでしょうかね。
と言いたいところですね。まあそれがなかなか
したいところですが、そういうわけには参りませんが、まあ、
今回は、はい、国の文化庁 の、 あの補正予算といいますかね、補助金が、まあ承認されましたんで、
そうですか、
多くの部分がですね、
はい、
その部分で補うことができましたので、
はい、
お町内としての負担が少し軽減されましたので、まあ、今回無事に実現できたというところではあります。
そうですか、うん、それでもやっぱり一部が軽減されたというぐらいなんですね。
まあ、大変ですね。一部というか大半という
か。そうか、物はいいよという、そんな感じですね、
はい、
ありがとうございましたというところなんですが、さあ、この令和5年の白楽天山、白楽天山いろいろ研究しておりますと、
はい、
化粧品、まあ、いろいろ魅力的なんですが、はい、いろいろストーリーがそうなんだと思って見るのと、うん、 なんとなく見るのと知って見るのは全然違うんですが、やっぱりそれぞれこう意味があるんだよっていうところを知るともっと面白いですね。
そうですね、
はい、フランスの あれはどこでしたっけ、動画機か何でしたっけね。
今回その前掛けと同時に、
はい、
水引きも一対、復元新調させていただきました。
はい、はい、そうですか、はい、そしていろいろ見応えがありますので、はい、皆さんぜひこう注目してご覧ください。ぜひ。それからですね、その16日にちまきがすでに作ったというお話でしたが、こう需要品結構いろいろ種類があるなというところなんですが、
はい、
これはどうでしょうか。合格祈願とか
結構珍しいんです。結構種類が多くてですね、
見たことないです。
大体いや基本はちまきと手ぬぐいとか
センスとかうちわとか、
まあ、そういうものなんですけど、はい、まあ、ご承知の通り、まあ、山と鉾を比べてもですね、
はい、
まあ、山は若干こう寂しい、こうあまりこうそうそう人気があまりないじゃないですか。
で
ちまきの需要品の販売数も本当に、はい、ごくごく限られてましてね、
はい、
でやっぱりそれが我々のその維持継承の源泉になりますので、なんか少し違った角度でこの財政をこう上向きにできないかなと思いましてね。でお守りを増やしていこうと。で学問の神様なので奥様が携帯する、うん、まあ、ランドセルにぶら下げたりするような、その塾のカバンなんかにぶら下げたりするようなキーホルダーの形状をしたお守りなど、そういったものをこう積極的に、まあ、商品開発というと怒られますので、まあ、需要品の、開発を、まあ、積極的にして、まあ、結果いろいろとお守りがたくさん増えたと、はい、いうことになっているんです。
そうですか、まあ、これは今、お話がありましたように、やっぱり継承していこうと思うと本当に想像以上の、そのいろんな、労苦とか金銭的な負担とか、あるんですが、その、まあ、一助になるようにというところなんですね。
はい、
これがオンライン販売も、はい、されてますので、
はい、
まあ、遠くにおられて、あ、いやもう祇園祭混んでるし嫌やわっていう方はそういうオンラインで購入することもできなくはないと。
このオンラインはですね、ああ、このコロナになりまして、はい、2020年、
ええ、
でお祭り自身がなくなり、で宵山もなくなりということで、はい、やはりこうどうしようもなくなりました、
はい、
でそこで
ど
ないしようと、でもうちまきは用意してますと、そのちまき本体は用意してたりしてたので、これどうするんやと。
2020年とか、
はい、でまあ、これも来年も近しかいなとかこんなところやったんですけど、はい、まあ、理事会メンバーで、まあ、できることならこういう時代なのでインターネットで、はい、まあ、そういったものをお求めの方に届くようにやっていこうということで始めたのがきっかけなんです。
そうですか、それはやはりそういう時に生まれたものと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、皆さんこうやっぱりこうやって継承していこうと思うといろんなこのご苦労があるというところをやっぱり知ると、こういう需要品を買い求めるのも本当に意味があるという、そんな気がします。今日はお忙しい中、祇園祭博楽天山の保存会代表理事とお呼びしてよろしいでしょうか、はい、小杉源一郎さんにお忙しい中お越しいただきました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またお越しください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。